礼拝備えの賛美歌2編の191番を歌いましょう。 ただいまより本日の礼拝を始めます。疲れた者、重荷を負う者は、誰でも私のもとに来なさい。休ませてあげよう。唱詠539番を歌います。なる神様、聖霊降臨節第十二主日の礼拝を御前に捧げます。集いきたりました一人一人の賛美と祈りに耳を傾け、命の言葉をお与えください。聖霊を豊かに下してください。皆によってお祈りします。アーメン。主の祈りを捧げましょう。主の祈りは宗法の式次第の横に印刷されています。それでは主の祈り。
天にまきます我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を光らせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず神より救い出したまえ。国の力と栄えとは限りなく何時のものだらけない。アーメン。
購読文第31番、詩編130を購読いたします。購読文は教会備え付けの賛美歌集の中ほど第一賛美歌の後ろにあります。それではご唱和ください。ああ主よ、我深き淵より何時を呼べり。
主よ、願うは我が声を聞き、何時の耳を我が願いの声に傾けたまえ。
主よ主よ、何時もしもろもろの不義に目を留めたまわば、
誰か欲が立つことを言いな。
されど何時に許しあれば、
人にそれかしこまれたものべし。
我主を待ち望む、我が魂は待ち望む。
我はその御言葉によって望みを抱く。
我が魂は絵地が明日を待つに勝り、イスラエルよ、主によりて望みを抱け。
主は主に憐れみあり、また豊かなる贖いあり。
主はイスラエルを、
その諸々の良しなより贖いた。
賛美歌536番を歌います。どうぞお座りください。しばらく黙想の後、牧会祈祷を捧げます。 天にいます父なる神様、今年の夏は特に暑い日が続いていますが、私たち一人一人に健康を与えられ、今日この会堂に集めてくださいました。あなたの皆を賛美し、あなたの御言葉を聞くことができます時と場所が与えられましたことを心から感謝いたします。どうか説教者が本日あなたの御言葉を十分に語り、私たちが心を集中して正しく聞くことができますように導いてください。すぐる一週間、あなたが常にそばにいてくださったにもかかわらず犯しました数々の過ちをどうかお許しください。あなたの愛の中に私たち一人一人を導き、方向づけてくださいますようにお願いいたします。本日は59回目の終戦記念日を迎え、小崎慶が平和の証をお話しくださいます。私たちの今の平和が歴史のさまざまな出来事と多くの人々の尊い犠牲の上に立っていることを自覚し、改めて平和について考える機会とさせてください。今この時も世界中のあちこちで戦争や争いが起きています。その場にいる人々を正しい方向に導き、力づけ、慰め、見てのうちに置いてください。世界の人々が互いに譲り合い、助け合い、畏敬と尊敬の念を持って共に生きるものとさせてください。主による平和が世界中に満ち足りますように。私たちに愛するものを与え、仲間と友人を与えてくださり、同じ時を過ごすことができます教会の交わりを祝福してください。この交わりがより豊かなものとなり、お互いに対する、また生けるものに、全てに対する私たちの責任に目覚めることができますようお導きください。高齢のため、あるいは病のため、本日この場所に来ようとして来られなかった方々、心に苦悩を持っておられる方々を覚え、これらの人々のために祈ります。どうかあなたの力強い御手で守り祝福してください。この祈り、この会堂に集いました一人一人の祈りとともに、主イエス・キリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。 聖書を朗読していただきます。聖書はレビ記19章9節から18節までです。聖書朗読に続きまして、小崎義長系の平和の証、続いて牧師、遠藤牧師の説教をお願いいたします。
穀物を収穫するときは畑の隅まで刈り尽くしてはならない。収穫後の落ち穂を拾い集めてはならない。ブドウも摘み尽くしてはならない。ブドウ畑の落ち民を拾い集めてはならない。これらは貧しい者や希留者のために残しておかねばならない。私はあなたたちの神主である。あなたたちは盗んではならない。嘘をついてはならない。互いに欺いてはならない。私の名を用いて偽りを使ってはならない。それによってあなたの神の名を汚してはならない。私は主である。あなたは隣人を虐げてはならない。奪い取ってはならない。雇い人の労賃の支払いを翌朝まで延ばしてはならない。耳の聞こえぬものを悪く言ったり、目の見えぬものの前に障害物を置いてはならない。あなたの神を恐れなさい。私は主である。あなたたちは不正な裁判をしてはならない。あなたは弱い者を偏ってかばったり、力ある者におもねってはならない。同胞を正しく裁きなさい。民の間で中傷をしたり、隣人の生命に関わる偽証をしてはならない。私は主である。心の中で兄弟を憎んではならない。同胞を率直に戒めなさい。そうすれば彼の罪を負うことはない。復讐してはならない。民の人々に恨みを抱いてはならない。自分自身を愛するように隣人を愛しなさい。私は主である。あなたたちは私の掟を守りなさい。二種の家畜を交配させたり、一つの畑に二種の種をまいてはならない。また二種の糸で織った衣服を身につけてはならない。
私は、60年前の戦争の話じゃなくて、現在行われております物資の戦争について申し上げたい。それで、60年前の戦争のことについては、最近書店で売っております、山本七平の日本はなぜ敗れるのか、これは角川書店です。山本七平という人は3年前に死んでおります。3年前に死んだ人がなぜ 今頃本を出すのかと非常に不思議に思って読みますと、この内容はすでに30年前に雑誌に発表されているわけです。なぜ今頃死んだ人が本を出すかと言いますと、日本は現在歴史を一つも学ぼうとしておらないと。現在の現状を憂いてですね、本当に日本はダメなんじゃないかということで出されたんだと思います。内容についてここで申し上げると、私の言いたいことが言えませんので、置いておきます。どうぞ皆さん本屋に行って並んでますから、山本七平の日本はなぜ敗れるのか、定価は781円です。 税別です。どうぞこれを読んでください。日本がなぜこんな無茶な戦争したのかということはよくわかり、現在日本の特に政治がですね、本当にデタラメなことをやっているということがよくわかります。そこで物資の戦争について申し上げるんですが、戦争と平和、戦争と平和と、そうすると戦争がないということは平和かということが疑問として出てくるわけですね。ところが戦争がなくても平和でない状態があるんじゃないだろうかと、英語で言いますと、ピースレス、平和でない、ピースレスネス、平和でない状態というのがあるんじゃないだろうかと。そこで例に挙げられるのが何か、どこかと言いますと、北朝鮮なんですね。北朝鮮果たして平和なんだろうかと。国の中で300万人が餓死していると。それなりに一生懸命、軍事力を強めて、そして核戦争ね、核戦争を備えていると。で、国民は飢えて死んでも平気であると。こんなのは果たして戦争がないけど平和なんだろうかと。そこで北朝鮮何考えているかと言いますと、金正恩の体制をどうしても維持したいと、独裁体制をどうしても維持したいと、もうそれがもう至上命令なんですね。そのためには何がひっつかれたら核もいるんだと。で、それに対してアメリカは何言ってるかというと、金正恩の体制を潰せと、そうしなければあそこの国は危ないと。で、潰すためには核を持たないようにすればいいんだと。だから真っ向から両者が対立したわけですね。ほんでアメリカというのは一体どういう国なんだろうかということですね。皆さん派遣国、派遣主義なんでご存知だと思うんですけど、世界制覇をする。で、歴史を紐解きますと、16世紀は世界制覇したのはどこかといえばポルトガルなんですね。で、17世紀はどうかといいますとオランダで、18世紀はイギリスなんですね。で、19世紀もイギリスが支配していると。で、20世紀はアメリカが支配しているわけですね。で、その世界制覇をするために何が必要かといいますと、第一に必要なのが軍事力。現在アメリカがのに対抗できる軍事力を持っている国というのはどこにもないわけですね。それから第二に必要なのは経済力。アメリカは GNP で世界第一です。それから金融、外国旅行に行かれればすぐ分かりますけど、どこに行ったってドルが通用します。それから第四に何かというと、文化。アメリカンウェイオブライフ。アメリカの生活の仕方。例えば、どこに行ってもマクドナルドがあり、コカ・コーラがあると。で、日本は何でしょう？だんだん米こういうになってきて、何食うとか言うと、みんなはもう小麦だしね。で、日本の家屋なんて今誰も建てませんわね。もう日本の家屋ってどんなんかわからないようになってしまいましたね。それから日本は完全にそこら中で英語を使ってますわね。特にわけのわからない、例えば UFJ なんて、なんかわけのわからない名前を銀行の名前にするっていうのはね、もう全くおかしなことになってるわけですね。だから今言ったように軍事力、それから経済力、それから金融、それから文化、そういうことが世界一になると世界の支配をできると。 で、まさにアメリカが力で押してるわけですね。そこで、ただそれだけかと言いますと、アメリカがそうやってあらゆるところに口出しをする大義名分は何かというのは民主主義なんですね。日本はまさにアメリカの日本主義、アメリカの民主主義を取り入れた、戦争を負けましてからね。で、アメリカの民主主義というのは一体どこから出てくるのかと言いますとですね、これは1776年の独立宣言ですね。で、独立宣言じゃどんなことを言っているかと言いますとね、すべての人間は平等に作られており、創造主、これはクリエイターという言葉を使ってますけど、創造主によって一定の譲り渡すことのできない権利が与えられているんだと。その権利の中には生命、自由、そして幸福の追求が含まれていると。どういうことか言いますと、創造主、神によって私たちがその譲られない権利として生命、自由、そして幸福追求があるのだと。だから今イラクにでもそうでしょ、民主主義を民主主義の国にすると言ってるんでしょ。民主主義のは何かって言えばアメリカの民主主義なんですね。それは何かって言いましたように、神によって与えられた生命、自由、そして幸福の追求なんだと。それが最高のもんだというふうにアメリカは考えているわけですね。そしてアメリカがどうしてそんな好き勝手なことができるようになったかと言いますと、15年前に冷戦、ソ連とアメリカとの冷戦が、ソ連が負けちゃったことによってアメリカが独り者になったと。そういう冷戦の終結によってアメリカが非常に世界に大きな顔ができるようになった。そこで冷戦の終結によって何がもたらされたかと言いますとね、共産主義とそれから資本主義というのはそういう主義の対立がなくなってしまうと。そうすると何が残るかと言いますと、今世界ではですね、どうしてかわからない状態になっているわけですね。で、実際何が支配しているかといえば、金ですね。物欲を満たす金が今人間を支配しております。ということは何かといえば、公というものがなくなってくるわけですね。自分さえ良ければいいというような時代になってしまっていると。それからもう一つは、地域紛争、内戦が吹き出して、それに対してどう対処していいかわからないと。こういうことになってるわけですね。そこで日本の国を見ますと、日本は戦争に負けて、もうあらゆる戦争をしないと。で、軍備もしないと。いうことを憲法で宣言したわけですね。ところが、独立国家にはやはり自衛権はなきゃ困るじゃないかと。どこの国か知らんけど攻めてきた時に降参するんじゃそれは独立国家ではないということで、じゃあ自衛力だけは認めようということで軍備をするわけですね。で、どうせ大したことはできないから、あとはアメリカが来てくれて助けてくれればいいと。で、安全保障条約ができるわけですね。ところがですね、現在全くこの考え方が変わってしまったわけですね。 今まではよその国が攻めてきた時にせめて独立国としての大名を保とうということだったのが、今はもうその自衛隊を他国に出してしまってるわけですね。だから全然、だからそこで自衛隊の性格が変わってしまってるわけですね。それは何か言いましたらね、今言いましたようにアメリカの覇権主義、アメリカがそのどこへでも口で出していくと、そういう一つの世界戦略の中に完全に日本が入ってしまってるわけですね。ところが小泉首相は人道主義のためにいいではないですかって言うんですね。だ、人道主義のためにいいではないんですかなんて言われますとね、誰も反対する人がおらなくなるわけでしょ。だけど実際はですね、アメリカの世界戦略の中に完全に入り込んでしまっていると。だからそこで全然性格が異なっているんだということですね。なぜ大きな声で言わんのかと、まあそういうところですね。今日本が直面しているのはそういう問題です。まあ、そこで現実にはだからですね、必ず自由や平等だと言いながらも決して自由や平等でないものが出てくればですね、そこで争いが出てくると。だからその争いを戦争によって解決するか、それとも国際的な国連とかああいう施設を通して話し合いで解決するかということなんですが、まあ人類はやっぱり戦争はなくならないと非常に絶望的になるわけですが、それではそんな一体どうしたらいいんだろうかと。そこで一つの新しい運動をここにご紹介いたしたいわけです。これは9.11 の例の同時多発テロが起こって80の国の人が約2000人犠牲になりました。そして皆さんテレビでご覧になるように愛国心の高まり、そしてとにかくやっつけろと、復讐しろと、テロリストをやっつけろと言うんで、ものすごく国が燃えたことはご存知だと思いますが、その時にですね、遺族、先言いました2000人ぐらいの人たちのうちからその家族が復讐したってまた復讐にあるんだから、それでは何にも解決ならないのだと言うんで、40人ほどの人たちが連絡を取って、報復ではなくて平和な明日をというスローガンでですね、ピースフルトゥマローズという家族会を結成しました。これは NPO です。そしてだからあれだけみんなが愛国心燃えているときに、しかも自分らがその犠牲者であるにかかわらず、ピースフルトゥマローズ家族会をこしらえたと。で、大変なその迫害視されながらも、彼らはいや平和が大切なんだということで活動を始めました。で、現在100以上の家族が、そして2000人以上の人たちがその活動を支持しております。そして平和平和と言って言うだけじゃダメだと、 動かなきゃダメだということで、あの世界の平和団体と連絡を取って、で講演会を開いたり、あるいは平和行進などの活動をして、そしてそれは世界的な広まりになっております。その中核を担っているのが誰かというのは、キリスト教信仰のに燃えている人たちであります。だからやっぱり私たちがクリスチャンであることを考えたときに、勇気を持って平和を訴えていくということが大切なんではないかと思います。でこの団体はあのインターネットを用いて世界の情報を集め、そしてあの日本にも来てですね、日本にも来て、そしてあの広島 の, あの平和運動に加わったりしております。まあ、以上で、私たちが平和平和とただ唱えるだけでなくって、何らかの活動をしていかなければいけないのではないかということです。最後に、聖書を一言、一箇所、マタイによる福音書第26章52節、剣を取る者は皆剣で滅びる。
3週間続けて平和について考えてまいりました。今日は小崎さんがその歴史から学ぼうとしない今の日本の私たち、そこに一つ大きなヒントを、平和を実現していくための大きなヒントを与えてくださったと思います。特に最後のそのピースフルトゥモローズという、実際に自分の子供や家族を殺された人たちが復讐することよりも平和な明日を一緒に作っていこうという、その動き、また平和平和と言っているだけではなくて、何か私たちが動かなくてはならない、勇気を持って平和を訴えなければならない、本当にその通りだと思いますし、この3週間の成したことがこれからも私たち、またこの教会に住む皆さんの中からどんどん広がっていってほしいと願っています。そんな一つの教会がそんなことをなして変わるものだろうか、まあ、そういう疑問を持たれる方もたくさんいるかもしれません。私自身もこうして話をして、果たして平和が来るんだろうか、疑心暗鬼になる時がたくさんあります。しかしそこで諦めてしまうのは、全く戦争を利用して自分たちの利益を増そうとしている、戦争を利用して自分たちを超えさせる、その人たちにとってはやっぱり思うつぼだと思っています。ですから粘り強く、そしてたとえ力は小さくても、これからも伝えることは伝えていかなければならないと思っています。私は最初に沖縄の話、それから韓国での出会いの話をしました。 私はその後ドイツのダッハウという収容所に行ったり、中国の南京の日本人が虐殺をしたと言われているその場所にも来ました。また最近のテレビでその一兵卒から見た戦争ということで、戦争の一番前線にある人たちがどういうふうに犠牲になっていくのか、また戦争報道カメラマンの視点ということで、特にショッキングだったのはアメリカ軍が使った劣化ウラン弾というその武器によって脳のない子供たちが生まれているという本当にショッキングなことでした。そういったものを見るたびに人間の罪というか本当に愚かさ、まさに歴史から何も学んでいないその愚かさを見ます。そしてたまたまアメリカ、米国の人たちには大変お世話になり、そしてそこでいろんな人と出会う中で、実は戦争は自分たちの国にも多くの傷を投げかけるということを知ることができました。今劣化ウラン弾でアメリカ兵にも影響が出ているという話が随分出てきました。私がアメリカの精神科の病院に、実習として入っていた時です。その時に出会った数名の人は、ベトナム戦争のに従軍した父から暴力を受けた、もちろんそのことだけで、病になる、その一つだけとは思いません。しかし少なくともその方、そしてその方の父親は戦争が終わって数十年経っていた。しかし戦争の後遺症は全く変わらずに、その人の、心と体をこう蝕んでいく、そのような、体験を、することができました。つまり戦争して利益を得ていた時期がもしかしたらあったかもしれない。しかし今成していること、それはもちろん敵である、攻撃を受けている国の人たちにとって大変な傷になると同時に、攻撃をしているつもりの自分たちにとっても大きな打撃、そしてその打撃の深さ、長さ、それはこれまでの戦争の火ではないんじゃないか、そんなことを私は考えさせられました。もう一つの国だけで平和平和、そうではなくて地球全体で本当に本気になって考えないと恐ろしいことになるんじゃないか、そんなことを思いました。そして私がじゃあ自分が何ができるか、そう思うと歴史より学ぶこと、そして同時に聖書から何を学ぶか、特に旧約聖書はある人に言わせるとユダヤの人たちの民族史、ユダヤの人たちがどういうふうに、その迫害の中生きてきたかと同時に、戦いの歴史でもありました。本当に歴史の皮肉を感じるのは、その素晴らしい教えを持って数千年生き延びてきたそのユダヤの人たちが今なお最も激しいところで争い合っているというこの皮肉な現象、そしてその中のレビ記というところを今日は取り上げてみました。レビ記というのは旧約聖書を一度通読された方はよくご存知かと思いますが、一番つまずきの石となるというか、読んでいてストーリー性がほとんどなくて、どちらかというと公文書のようなそういう調子で書かれていたり、倫理の教科書のようなそういう部分があるところです。しかしここに書かれていることは、戦争をしないために大切なことが たくさん書かれています。一つは最後の18節のところに書かれている復讐してはならない、民の人々に恨みを抱いてはならない、自分自身を愛するように隣人を愛しなさい。復讐してはならない、先ほどのピースフルツモローズの人たちがまさに復讐するのは自分たちの仕事ではない、そして自分自身を愛するように、また自分の失った家族を愛するように、隣の人を愛すること、旧約聖書のに来た人たちがその心の中に留めた大切なこと、そしてイエス自身もまた繰り返した大切な教えでした。そしてもう一つは最初のところに書かれている9節に書かれているところです。穀物を収穫するときには畑の隅まで刈り尽くしてはならない、収穫後の落ち穂を拾い集めてはならない、ブドウも摘み尽くしてはならない、ブドウ畑の落ちた実を拾い集めてはならない、これらは貧しい者や寄留者のために残しておかなければならない。以前の人たちの知恵として穀物の収穫、それをすべて取り尽くさないという、ミレという人が描いた落ち穂拾いという絵がありますが、美しい田園風景の中で、ほとんど、まあ、小麦、麦が刈られてしまった、そこに、故障をかがめて、落ち穂、落ちている、その穂を拾う人たちが出てきます。これは当時、食料がなかった貧しい人、そして、他の国から追い立てられた寄留者のために残すんだ、教会が成している献金10分の1というふうに言われているところもありますが、もともと10分の1は、取れた10分の1は貧しい人のために残しておく、そういう、習慣、そこには自分たちがいただいている、まあ、賜物を分かち合うというか、自分たちが、いただいた大切なものを、分かち合うんだという、つだか、施しと言われる、自分がもらったものを人と分かち合う、それが、ユダヤ教の中で大切な教え、祈ること、断食すること、そして施すこと、人と分かち合うことが大切だというふうに教えられてきました。私は戦争の本質を考えたとき、施すということをもう一度考えなければならない、そう思いました。というのも戦争の本質の中に奪う、略奪する、奪い尽くすという観点があると思うからです。もう少し言うと、合法的に略奪する、土地や資源、今回は石油だと言われていますし、旧約聖書の中では井戸の水を争う人々がいました。また、強姦という、痛ましいことをする、合法的にする、しかしこれもまた、強姦した兵士たちにも大きな後遺症が残るという、そういう、研究も出てきました。また合法的に殺人を犯す、大量に殺戮を犯す、チャップリンという映画監督がヒトラーに扮して成した殺人狂時代という、その映画の中で、一人を殺せば犯罪者、100万人を殺せば英雄となるという、一人を殺せば私たちは犯罪者として捕らえてしまう、しかし戦争の中で合法的にたくさん人を殺す、そこで英雄になっていく、 人の命、人の土地、そして人の夢まで奪い尽くしてしまう。その奪わない生き方、先ほどの小崎さんのと合わせると、復讐しないで平和を作り出す、そして奪い尽くさずに人と分け合って生きていく、それが平和を作り出す大切なものではないか。では何を分かっちゃうんだろうか。一つは、私はやっぱり情報というか、その歴史に何が起こったんだろうか、そして今何が起こっているのか、どうして戦争するのか、戦争して誰が得をするんだろうか。アメリカである人が、戦争の本質を見るには、戦争の前後にどこの株が上がるか、それを見るとよくわかると言われました。残念ながら株のことは素人です。しかし武器を輸出している、その輸出のナンバーワンは残念ながら、米国、アメリカ合衆国、そして、いわゆる国連の常任理事国と言われている、国々がその上位を、占めています。つまり戦争すれば儲かる、そういった、背景が、ある。私は自分たちの暮らしを良くするために人のものを奪う、その考え方がもう、破綻している。自分たちは奪ってきたつもりであるけれども、それ以上のものも奪うというか、自分たちのところにもたらす、そして心も体も子供たちもボロボロにしてしまう。ですからもう一度、旧約聖書の精神、分かち合うこと、欲しいな、羨ましいなと思う、しかし自分で取り尽くさない、自分で奪い尽くさない、その習慣をつけ、それを子供たちにも伝える。そんなに力にはならないかもしれない、しかし少なくとも聖書にはそう書いてある。復讐しないで平和を作り出し、そして少しでも自分が持っているものを喜んで分かち合っていく、その中から平和の大切なヒントが生まれることを祈り願うのです。お祈りします。神様、平和について思うと本当に語りたいことがたくさんあり、しかしそれらを語り尽くすことはできません。またこうして集っている皆さんの中にも、自分はこういうふうにして平和に貢献したい、そう思っておられる方の声をどうかあなたがこれからも聞き続けてください。そして小さな働きかもしれませんが、しかしたった一枚の報道写真が戦争賛成だと言っていた流れを逆転させたように、どうか私たちのこの教会の祈りが、どうか戦争に向かっていこうとしているこの国の流れを逆転させてください。そしてもう二度とあのような悲しい、痛ましい、腹立たしい戦争が一刻も早くこの地上から消え去りますように。そして本当のあなたによる平和がこの地上に満ちてありますように、どうかあなたが私たち一人一人をそのことのために用いてください。この祈りを集まりましたお一人お一人の祈りとともに、主イエスキリストの名によってあなたの御前にお捧げします。アーメン。
賛美歌421番を歌います。 座りください。感謝の献金を捧げます。礼拝の恵みを感謝し、御言葉に対する応答の印としてお捧げください。
在天の父なる神様、本日この御堂に一人一人が集わしめられまして、小崎圭の平和の証し、および遠藤牧師の説教を通じて平和の意義を一人一人深くかみしめることができました。私たち一人一人がこの平和というものを考え、そして一人一人の自覚を持って、歩むことができますように、この決意と、そして一人一人のいろいろな思いを込めて、御前にこのささやかなものを捧げたいと思います。どうか聖別して用いてください。この小さき祈り、主の皆を通してお前に捧げたいと思います。アーメン。
国会報告の前に、グリーティングをお願いします。よろしいでしょうか。国会報告をします。先生、ありますか。本日の集会は、聖歌隊の練習、教会学校の野のゆりプール遊びがございます。今週の集会、19日ひまわりグループ夏季保育がございます。街道清掃は20日の金曜日、婦人会の方よろしくお願いいたします。遠藤牧師の予定は19日の木曜日が面会日、20日から26日までは夏季休暇でございます。次週私立8月22日の、礼拝は、説教は工藤直子神学生が担当してくださいます。礼拝後の集会はハンドベルの練習、22日の礼拝の後に伝道委員会の集会がございます。よろしくお願いします。集会行事の予定はどうぞご覧ください。次のページに行きまして、お知らせご案内のところで、奈良県伝道会交換講談が、ございます。 その他、青年会の、青年会誌木陰ができております。興味のある方はどうぞお持ちください。あとはどうぞご覧ください。正英541番を歌いました後、祝祷高僧を持って礼拝を終わります。
主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりとが、今日をおた、回収一人一人の上に、豊かに限りなくあらんことを。アーメン。
Yeah.